栗哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、栗哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は栗哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ本当に寒くなりました、私すっかりコートを着てきたんですけれども、はい、スタジオ内はやっぱりちょっとポカポカしますね。
そうですね、
はい、3人集まるとポカポカしますけれども、はい、さあ今日も番組盛り上がっていきたいなと思うんですけれども、今日はですね、なんとゲストにお越しいただいているんですよね。はい、この後ですね、いつも通りのコーナー、進行で参りまして、マネーボイスのコーナーで、今日はマグマグ大賞の常連でいらっしゃいます週報陶器の流儀の著者でいらっしゃいます山崎和邦さん、ゲストにお招きしております。ぜひ皆さんお楽しみに、そのお時間お待ちいただければと思います。いや楽しみですね、久しぶりのゲスト、
はい、そうですね、まあ、長い経験をですね、はい、お話しいただければと思って、はい、たまに一緒に、はい、あのイベントとか、あと他の番組にもね、出ていただいたことありますので、
懐かしいですね、
はい。
いやなんと、はい、投資歴51年ということ で、ね、本当に想像もつかないような、はいはい、いろんな、だ
から0歳から始めても51年ですから、はい、51歳ですか、
無理だけど、
はい、僕そこまでいかないです
けど、はい、なかなかですよ、
はい、ということでも考えられないほどのいろんな相場を見ていらしたという山崎さんにお話を伺ってまいります、
いろいろ教えていただきましょう、
はい、楽しみです。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2万8000円台は硬い、感じ、
ね、そうですね、まあ、はい、7000円は硬いんですけど8000円は上がらないですけど、はい、まあ、ただ、うん、日本株はなんか米国株が強いけど、まあ、日本株は弱いっていう形になってるんですが、なんかみんなの予想通りにならないんですよね。っていうのは金曜日の相場ですと、はい、まあ、インテルがものすごい下がって、うん、かつそうですね、まあ、ソックス指数も下がってたわけですけど、これも半導体終わったねみたいな話で日経金しただろうという感じだったんですけど、うん、なんかそんなことなく意外とハイテク株検討してるな、うん、まあ、精密株ですね、はい、まあ、精密セクターは結構検討してるなみたいな感じになっていて、思った通りならないよねっていうのが、うん、はい、あの最近の日本市場かなと思ってるんですけど、まあ、その背景は何ですかっていうと、やっぱりね、業績期待がね、日本にあるんですよ、
はい、
うん、まあかなりいいんじゃない、うん、もう今日とかもパラパラ上昇してたとこもあったけど、やっぱり為替がまあ少なくとも日銀短観からすると、まあ、3、4円は上振れてるわけですから、まあ、企業の想定為替レートの期初は大体が105円だったわけですから、もうそうすると5円以上ね上振れてる、2級でね、でこれが114で計算すると9円上振れてるわけですから、いやこれはとんでもないことになりますよね。トヨタだったらまあ大体1円安になると400億ぐらいかな、多分儲かるので、ということは4000億ぐらい儲かっちゃうんじゃないのみたいな形に、なっちゃうわけですよ。だから、まあ、その辺とか、あと減産も、自動車減産まだ続いてて、11月分の減産もトヨタ含めが発表してたんですけど、だいぶね、工場の休業日がね、少なくなってますね。もう1日とか、車種によっても1日とかになってて、で、これが8月とか、本当半導体足りませんよとか言われた時期って、1週間とか普通にお休みしてたんで、まあ、夏休みの時期でもあったかもしれないですけど、で、まあ、あとは海外の工場がどうなのかなっていうところまで来ているというのが、まあ、自動車メーカーなので、まあ、半導体の供給不足も、まあ、なんとかなってるんじゃないかなというのも、まあ、ありますので、
うまく回り始めてきている、
うん、そうなんですよね、うん、まあ減産した分溜まったでしょ半導体はみたいなところはちょっとあってですね、うん、まあそれより、まあ、自動車あ、まあ、企業のですね、まあ、為替面からの情報修正は面白いなと思うし、案外これ市況がいまいちになってきてマインドが悪くなるとなんか他の機械とかのモメンタム感もダメなのかなと思いきや、案外そうでもなく粘ってるし、まあある程度底固めして、まあ、この辺でうろうろしてもですね、まあ、決算見て上っていうのは変わんないかなと思ってるし、まあ、米国も、まあ、一応決算の半ばを過ぎましたけど悪くないですよ、うん、まあまあ、局地的にピークアウトしたのはあるんですけど、まあ、米国の3期が出てる数字は全然悪くないので、まあ、当然金融すごい良かったし、まあ、ハイテク、まあ、インテルはさすがにちょっと先行きという部分と、まあ、AMD に食われている部分もなくもないしというところなので、まあ、特殊要因までいかないですけど、うん、であと半導体のピークアウトの、まあ、見方なんですけど、僕は日本企業は結構このピークアウトになっても耐えるんじゃないかなと思っていて、まあ、部材メーカーはちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、でも高水準になることは変わりないから、ここから上積みがないっていうだけで、
なぜ耐えられるんですか、
うんうん、そこは、とりあえずピークアウトっていうのは今まあ、作ってるものが、まあ、踊り場こうなってこうなるのかこうなるのか分かんないですけど、まあ、そこの、こうなってるんですよ、ラジオの人は分かんないから、今作っているその、量がね、まあ、これ以上増えないかもね、まあ、ただ受注は高水準があるから、まあ、収益はしばらく出るよねと考えると、まあ、日本のその企業って、まあ、部材提供とかの会社が多いので、その部材ってずっと出続けるじゃないですか。だし、これがずっと続くわけじゃないので、PR って結構控えめだったりするんですよね。だから、その分ってもう織り込まれてるよねと、どうせピークアウトが来ること織り込まれてるよねというふうになるので、まあ、レーザーテックみたいなものすごい上がったやつとか、まあ、そうね、現状、まあ、19の業績、実績とか前四半期の業績を考えるとちょっと行き過ぎたかなっていう、ポジティブすぎるなって三井ハイテクみたいなものは、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、普通の部材メーカーとか製造装置のメーカーって、まあ、まだまだ受注が大量にありますから、まあ、それこなすだけでもやっぱり 1,2 年は持つよねっていうのが、まあ、間違いないし、だから、まあ、そういう時どうやって、ね、やっていくのって言うんですけど、いや、僕も半導体商社を買っときゃいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、もうあれはもう基本的に約束だから買わなきゃいけないんですよ。はい、もう引き取りがもう決まってますからね。うん、なので、まあそこの部分はまだまだいけるかもしれないなと思うし、19みたいなマージンが取れてましたから、うん、まあどさくさに紛れてるじゃないですけど、まああの逼迫してるからちょっと値段上げてもいいよねみたいなのは見えたので、そこは面白いかなと思いますけどね。っていう、まあ個別株の話をしてもしょうがないんですけど、まあ、全体どうですかというと、うん、そうね、まあでもこのまま年末までいっちゃうんじゃないかなと僕は思ってますよ。うん、
これコメントでもアフターコロナ銘柄もっと上げてもいいと思うんですけど、
そうね、まあ、実際のところ、見えてるものは見えてきたし、もうある程度、まあ、織り込まれてるのもあるのかなと思うんですけどね。
この2年の間に、
まあ、そうそう、はい、私、今のまあ業績、財務考えると、厳しいなというと、まあ、厳しいところまで上がってるのかなと思いますけどね、うん、これ以上上って、相当の回復がないと厳しいと思うし。まあ、そのインバウンドというかコロナ前というのはインバウンドが全力で乗ってた業績だったので、まだまだ外国人の観光客が増えるぞというのが前提で、株価が続いていたので、まあ、そう考えるとそこに最低でも戻らないと、まあ、戻れないんじゃないっていう、2年とか先取り3年ぐらいかけてもし外国人の受け入れが、まあ、普通に来て始まってもピークまでかかるんじゃないかなと思ってるから、まあ、それは 1,2 年先株式は、まあ、先取りすると考えると、まあ、やりすぎかなと思うんですけど、だからこれアフターコロナは安いとこ買うしかないんですよ、うん、と思いますというところですね、うん、
下支えもなんとなくされているし、まあ、ちょっと上抜けるのはちょっと先かもしれないけれど、
う
ん
う
ん、ってこと
です
ね。
ただまあシナリオとしてインデックス日経平均の場合は案外強いかもしれないよ、これこっから、
はい、
うん、
年末にかけてとかでいいですか。
もういいし11月半ばぐらいまで、はい、やっぱ業績の上昇性がかなり明確に出てくると思うので、そこは多分追い込む展開にはなるんじゃないかなと思って、うん、出ます。一応、まあ、過去最高益予想になるはずなので2級で、うん、 でかつ為替分で期末まで残してますとなると、まあ、3-9、4-9期末にかけての上昇性まだありますから、うん、まあ、輸出企業目つぶって買うしかないかなと思いますけどね、まあ、最初にね感応度が高いマツダとかさ、あとは三菱自動車とか飛びつけた人はもうなんか待ってるや買ってるお金増えますねみたいな、増えてももう増えてるんだけどね、
いい話に、
なってますからね、はい、だから実際のところどうなんですかね、それが収益につながってくるのはもっと先だから、うん、まあ、その先読みをする、先取りをするのは株式市場でしょって言うと人いるけどかもしれないですけど、はい、もうすでに先取りされてんじゃないかなっていうのも考えながら銘柄探すといいかもしれないですね、うん、まあ、実際のところどうなんですかね、 GoTo が戻ってきた場合って結局どういうそのルールになるかって決まってないですかね、はい、まあでも鉄板のとこはお土産なんじゃないですか結局は、ね、あのクーポンはあるでしょう多分、はい、うん、だって
あれ強烈だったね、
あれ強烈です、
ね、
だって僕も最初出張 OK だったじゃないですか、うん、最初後からダメになったけど、うん、出張で普通に地方に行くと、はい、あの飛行機代のパックでその、まあ、2泊とかするとドカーンって言ってお土産の券が1万円ぐらい入ってるぞみたいな感じで、もう値段見ないでとりあえずドカバカカゴに入れて持って帰りますみたいな、
持って帰るのは大変なんだ、
そう
全部
使おうと思った
の、だからもう袋を空港で買って、はい、でそれに詰め込んでパッキングして、でそのままお土産の超でかい袋をその荷物預けますみたいな感じで地方出張に行くような状況でしたからね、
そのくらいしないとこれまでの需要というか、うん、あの観光客の方が普通に買っていた分は履けなかったっていうこと
ですね、なかなかいい話だね、なんかこれはね、うん、あれなんですよ、僕の分析では、はい、ほっとけても勝手に旅行はすると思うんですよ、うん、まあ、平日はちょっと甘いかもしれないけど、土日は多分ずっと活況だと思いますよ、うん、でなんで GoTo をするかっていうと、まあ、その周辺の部分も多分みんなが旅行すれば OK なんだけど、多分ね宿の単価を引き上げるためだと思ってる、あのこれって宿の単価って今回下がっちゃったんですよ、はい、まあ、かなり安いじゃないですか、
う
ん、今の
ところ、ありがたいですけど、うん、利用者として
これを引き上げるには強烈な需要がないと引き上げられないんですよ、はい、ギリギリのとこだったらダメなんですよ、この値段だから行こうってなるじゃないですか、はい、高い値段でも行こうというふうにしないと宿の値段って戻らないから、これがね多分ね一番ね嬉しいんだと思う観光業は、まあ、まあ都会のねホテルだとすごい安くなってるわけだから、はい、これ戻るのすげえ時間かかりますよ、リーマンショックの時も同じことが起こって、はい、結局ホテルの値段が安くなってインバウンドが戻ってくるまでやっぱりラグが何年もありましたから、3年はあったかな、
そんなに長かった
ですね、3、4年あったと思います、だからホテルがないないってならない限りやっぱり単価上がらないので、うん、だからそれをサポートするために GoTo をやると僕は思ってるんですけどね、
う
ん、
ホテルもだいぶ、ね、数増えてるしね、
うん、
もう見込んでね、うん、結構いろんなところにね、
そう
すごいのは、ね、海外のやつ、うん、外資来てるからね、
そうで、コメントもね今日はだからその政治の話もしたいんですよ、うん、今日はね山崎先生がいらっしゃってるので、はい、そこはねまぐまぐさんのコーナーでやろうと思ってね、ちょっとどっちかというと視点が今日は、はい、あの個別株やセクターの方によってお話をしているんですけど、
そうですね、うん、政治関連の話は後ほどまとめて、そうそう、
後ほどすればいいなと思っていて、はい、で、まあ、あとはそうですね、資料を見ますと、まあ、ペアトレに関してはここから日経平均が戻るんであればいいかなとは思うんですけど、はい、まあでも一回リグった人はもう一回入ってもいい水準ではあるよね、うん、あのここはちょっとまだレバレッジに、ね、注意してですね、入っていただければいいかな、誰もフルレバレ買いようみたいな話一言もしてないですからね、
はい、
うん、まあ、あのまたアノマリー的にいい水準だねというところで、まあ、これは、日経金の下落がやっぱり一つ、日経金の上昇が、この前と同じパターンになればですね、この際は閉じるだろうと、いうふうに思ってますので、決算に期待する方はここは行ってみてもいいかもしれない、米国が先に出ちゃうからそこから上ってやっぱりよっぽどいいことがない限りないですからね、うん、で、まあ、需給の方も、まあ、一旦買った先物が売られているんですが、これが3ページですね、まあ、ここの部分売られているんですが、まあ、これもこの買い戻しが一つあるということと、うん、現物4ページなんですけど、ここの、現物の部分もですね、まあ、買いがですね、入ってくると、足もちょっと更新が遅れてますけど、まあ、ここの部分の伸びが、ね、あるぞということと、今、映っているのはですね、この外国人の動向なんですけど、まあ、ここはかなり業績にビビッとね、彼ら反応しますから、なので、まあ、 特に欧州系の、ね、投資家っていうのは業績見て買うっていうのは過去の例から、まあ、見られてますから、まあ、ここの、まあ、現物買いが、ね、ドカッと入ってくるとですね、ちょっと日本株って底堅いどころじゃないかもしれないと、はい、まあ、ただどんどん上値を取っていくっていうのはちょっとないですけどね、はい、まあ、3万円までで1回この最高益も織り込まれているんだろうと僕は思ってるんですけど、まあ、最高益が出た時のですね、投資家の反応っていうのを見てみたいなと思います。
外国人投資家の方って、うん、例えば一気にこう戻ってきてくれたとするじゃないですか、うん、そこでこう株価がパッと上がったら、うん、利確売りでパッとまた抜けてしまったりするものなんですか。
ね、それいい質問だね。それね、2018年3月期を最高益つけた時って、はい、空前の情報修正が行われ続けて1.9がすごい良くて、うん、で2.3ってものすごい良くて、はい、3もトランプさんの減税とかで法人税減税ってさらに良くてっていう形で、うん、まあ1年で 30% 弱ぐらいの増益になったんですよ。
すごい。
でそれでまあ当然最高益ぶち抜いてたんですけど、うん、ですごいねっていう話をまあしている中でですね、これってちょっと待ってよと、翌年の成長までその組み入れてしまったんじゃないかっていうか、うん、そこまで織り込んじゃったんじゃないのっていう形になって、そこがピークだったんですよ。
そうですか。
だから2万4500円つけた後ずっとダラダラしてたじゃないですか、うん、だからそれはねあり得るっすよ。だからかなり高いところまで買われたとすると、その次の年大丈夫っていうのがあるので、ただ日本の企業は緩やかな回復しているところがまだ多いので、はい、まあ、為替頼みでなんとかなるかなっていうのもあるかもしれないですね、うん、で山本さん、これ為替って、まあ、この水準になるとよくアメリカとか何も言わないのとか、うん、今回の円安はアメリカが容認してくれてますねみたいな解説をする人いるんですけど、はい、これどうなんですかね。
今ほとんどテーマになってないでしょうね。
ですよね。だからもう関係ないって感じですよね、うん、
関係ないね、
うん、シビアに話すところじゃない気がしますよね。
持っておかれてる感じ
です。ただ向こうの債務問題もあるし、うん、利上げもまああるから、実際円安になるのってしょうがないよね、ドル強くなるのしょうがないよねと思うから、うん、いちいちその対円で牽制したとしても、うん、まあユーロは主なわけだから意味ないよねって思うんですけど、うん、だからまあその束の間の円安なのかそのままなのかっていうと、でもまあ金利差を考えるとこの水準のレンジって普通にあり得ると思うので、うん、まあ企業業績に輸出関係にとってはプラスだろうなって思いますね、まあ、
対策もされないというか、うん、そこまでこうチェックされていないとなるとちょっと長く続いて
もいいかな。まあ、そうね。あとはその資源が高いからその自動的に為替介入しているっていうのはよくあるパターンですよ。資源が高いのとまあ足りないっていうのもあって、そこのまあ購入コストがまあ結局ドル建てにするから円かドルチェンジして買うわけじゃないですか、はい、それでまあ円安が起こっているっていう考えもあるんですけど、うん、だから案外これはまあしたたかに日本企業の増益って僕はポジティブに捉えてもいいと思うし、で円安になると必ずまあ景気に円安になってしまうなりすぎると不安ですわみたいな人がいるんですけど、これ急激じゃなければいいし、インデックスベースで考えると円安の方が EPS 上がるわけですから、まあ、これが300円とか500円とかなると別ですけど、はい、ドル円が急にね、うん、でも緩やかになっていく場合は利益の方が多いわけですから、だったらもう、まあ、皆さんの生活は若干苦しくなるかもしれないけど、株式を見てる人にとってはこの円安って良かったねって言った方がいいんですよ、うん、まあ、構造的なもの云々はあるかもしれないですけど、まだこの水準、まあ、約25円とか、ぐらいになるまでは別に良かったですねって言ってきゃいいのに、なんでこれ実体経済に影響が云々とか言わなきゃいけないんだって株の人がっていつも思うんですけどね。いやこれはね、声を大にして言っときたいですわ。うん、
じゃあ、まあ実生活でこう物の値段が上がる分投資で取り返すっていう、
そう、それは新井君は自分で最近やってるからちょっと、はい、着眼点が良くなってきたね。
あ、まあ、
そんな感じだと思いますよ、
はい、では、うん、まあ、資源の高いところとかも、まあ、引き続き要チェックして動向を見ていかないといけないということですね。
そうですね、はいはい、
では引き続き来週以降もよろしくお願いします、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか。クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。
さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ物の値段がいろいろ上がって特に資源がという、
なんか最近 ねもうテレビでも普通にやってますけどね、なんかテレビである方が原油価格の上昇は投機筋のせいだってなんか言ったっていう、なんか SNS に載っててですね、それが我々の関係者の中で袋叩きになってましたけどね、そんな素人をテレビに出していいのかっていうほど言ってるある方がいて、その人に 100% 皆さん賛同されてましたね。何が言いたいかというと、なかなかやっぱりね、まあ、我々これ専門にやってるじゃないですか、一般の人が見てるテレビとかだと、なかなかですね本質がやっぱり解説できる人出てないじゃないですか、そういうのはねちょっと散見されましたね、この数日間でね。これは良くないなっていうのは正直思いましたけどね、
あの以前の金がかなり値上がりした時も、ちょっといろんなメディアに、いろいろな方が、いろんなご意見で出ていらっしゃいました、
ね、でもやっぱり本質が分かってるのはやっぱり専門家ですよ。ですから何が言いたいかというと、別にその方はどの子の言うつもりじゃないんですけど、やっぱり本質がちゃんと分かってる専門家の方の意見、まあ、その意見が正しいかどうか分かんないですけど、やっぱり事実は1個しかないので、その事実がちゃんと正しく伝えられてるかどうかっていうのをね、投資家は常に確認する、まあ、それはやっぱり一番いいのはデータですよね、データがどうなってるのかってやっぱり見なきゃいけないとは思いますけどね、
で、データがどうなっているかというのを教えてくださるのが江守さんというわけで、
そうなんですよ、だからやっぱり、データベースでね、よく見ておくというのは大事だと思いますけどね、
ではその大事なデータ、今日は、
いつものデータしかないんですけどね、
どうなってるでしょうか。
ですね、まあ、金からいきますかね、で金がね、結構思ったより強いんですよ、先週金曜日もですね、なんだっけな、1800ドル台までね上がったりしてて、まあ、ただねなかなかやっぱ1800ドル台を維持できるほどの強さがないという状況ではありますね、まあ、これはやっぱりどうしても潜在的な、まあ、テーパリングはね多分11月2日3日の FOMC で、まあ、多分決まるんでしょうけど、利上げですよね、まあ、利上げはいつかっていうのはちょっとわからないんでね、まあ、最近パウエルさんもねようやくこのインフレに対する、ね、見方、まあ、以前の強硬な一時的という発言もですね、だいぶ緩んできたんで、まあ、そのあたりは、まあ、彼もですね、まあ、いろいろ熟知である思いはあるんでしょうけれども、まあ、FRB の立場としてはね、なかなかこう本当のことも言えないというのもね、あると思うんで、まあ、多分状況は 100% 理解はしているものの、まあ、それを今口に出せば、まあ、市場も混乱するしっていうのは多分あるんだろうと思うんですけどね、まあ、ただ状況はやっぱりね、現実はどんどんどんどん前に進んでましてですね、まあ、インフレ率はやっぱり収まらない、でやっぱり食料の値段もねすごく上がってるし、まあ、食料というのはその実際に我々がのところに届いてるレベルのね、食料価格が上がってきちゃってるんで、まあ、これはもうアメリカのコア PC とかね、まあ、そんなところにももう反映されざるを得ないので、これはもうごまかしようがないわけですよ、なので、まあ、そこをどう考えてるのかっていうのはそろそろね FRB とか ECB もね出し始めないといけないのかなと思ってるんですけどね、まあ、かたやそのインフレが進んでることで、まあ、どうしてもねこう表面上の金利がね上がってるっていうふうにこうみんな思うんですけど、やっぱりインフレ率が上がってくるとね実質金利がやっぱりそれほど上がらない、むしろ低下するということになりますから、まあ、いつも見ていただいている、ね、1ページ目のアメリカの実質金利と金の価格ということになるとですね、まあ、金は表面上、ね、金利が上がりそうだという雰囲気ですけども、インフレ率がある程度アメリカの場合は高いので、まあ、そうなるとドルの、ね、実質金利は低下してきますから、価格金の価格は上がっていいと いうことになるよっていうのはね、いつもこのチャートでお示ししてるわけですけども、今だいたい理論値が1777ドルぐらいですかね、うん、っていうイメージなんで、今のマーケットがだいたい今1800弱ぐらいですかね。ちょっとマーケットのバリが高いかなって感じはするんですけどね、うん、
まあ、少しずつね、
うん、少しずつやっぱりね、インフレに対するやっぱりなんていうんですかね、まあ、懸念というか備えというか、はい、誘拐がもしかしたら入ってきてるのかもしれないんですが、それちょっとの、ね、次のページ見ていただくと、はい、ただ単にですね、それはですね、投機筋はですね、投資家はですね、こうやってあの金の ETF ですね、スパイダーゴールド、うん、買ってないんですよ、まだね、
うん、
まだ売ってる、また少ない水準になっちゃったっていうね。
なんでですか、これは。
多分株買ってんでしょうね。
あ、うん、違う方に、資金を向けている、
向けてますね、うん、やっぱり株と債券にはね、じりじりとやっぱお金が入ってて、金からはきれいに抜けてますね。まあ、いわゆる、まあ、本当にその投資っていう部分で、はい、やってらっしゃるその投資家さんたちは、そういう動きをしてますよね。でそういう動きとはやっぱり別の人たちがやっぱり中にいるわけですよね。まあ、それがまあ、3ページ目の投機筋なんですよね。やっぱり短期的にどうなりそうなのかっていうのを見るときに、やっぱこの人たちが何やってるのかっていうのはやっぱ見ざるを得ないっていうのがね、まあ、トレーダーとしてのですね、まあ、悲しいさがなんですけどね、
はい、
まあ、どうしても近視眼的になっちゃうんで、うん、まあ、これ見ざるを得ないんですけどね、まあ、これはいつも見ていただいているコメックス金先物、市場のですね、投機筋のポジションになるわけですけども、まあ、赤い線がね、いつも申し上げてますけど、買い取りのネットポジションで、これが今上行ってるじゃないですか、
はい、
でこれ見ると、まあ、水色のロング買いポジションやっぱりちょっと増えてて、緑色のショートポジションがちょっと減ってるという感じなんで、まあ、全体としてはやっぱり新規の買いも入ってるし、売り方の買い戻しも入ってるということなんで、まあ、強いパターンなんですよね、
うん、
で価格もこの濃いね、青い線見ていただくと上がってますんで、はい、まあ、まさに強いから買う、買うから上がるっていう、まあ、循環に今短期的にはなってる。でそこで今1800ドルぐらいまで来てるという状態なんで、まあ、ここからもう一回買うかってなると、まあ、追加的な材料がもう必要な水準にはなっちゃってるかなと、うん、いう感じはしますね。
じゃあこの水準キープはなかなか難しいかもしれない、
まあ、予想というかね、まあ、予想という言い方が正しいかどうか分からないですけど、はい、普通に考えたらちょっと高すぎるなというイメージはあります、うんうん、ただね、決めるのマーケットなんでね、
はい、
まあ、いつも言うんですけど予想しても仕方がないという部分もね、こういうところはあるんで、うんうん、まあ、そこは少しね割り切って考えなきゃいけないんですけども、
もう大きく上に上抜ける見通しがないのに買い増している方たちがいるんですね、
まあ、上がってるからね、
うん、
もうそんなもんなんですよ。この投機筋っていうのはなぜ上がってるかとか、
はい、
何が原因かとか考えてやってる人はね、まあ、それなりにいますけど、
はい、
まあ、どちらかというともう値段が上がったら買うというプログラムでやってる人たちはかなり多いんですよね、
うん
うん、なので、まあ、上がっちゃうとねもうそっちに行っちゃう、うん、でそういう人たちの買いが途切れると、はい、当然値段って重くなるじゃないですか。それでだんだん上がらなくなってくると今度は下がり出すというね、もう本当単純なんですよ。
なかなか読めないですね。
意外にだからそういう構造だってことも分かってればね、まあ、高値買うのもねちょっと避けられるんで、まあ、個人的にあんまりここはね手出したくないかなって感じですね。
もう一段下がってくれればちょっと買っても
とか、ね、
はい、いいのかななんて個人的には思っちゃいます
ね。そうですよね、はい、ちょっとねまだまあ、これから利上げがあるんで、はい、まあ、そこの部分がまだ完全に織り込まれてないと思ってるんですよね、うん、いろんな市場で、うん、なので特に金は、まあ、過去のね2015年の12月に利上げがあるまでの期間っていうのが、まあ、それなりに長かったんで、なんだろうね、ドルがずっと買われてて、うん、その間金はもう本当ずっとレンジ相場だったんですね。上行ったり下行ったりしてたん で今回は多分そのテーパリングの話が出てから利上げまでの期間がその前回のテーパリングから利上げの期間よりも多分短いんですよね、
はい、
まあ、前回2013年の5月にテーパリングの話が出て、まあ、そこから1年半あ違う2年半かけて利上げが始まったんだよね、まあ、今回多分それが1年ぐらいで済んじゃう可能性があるんで、まあ、もしかしたらその時間軸は、まあ、もうちょっとこう短くなることによって、まあ、金の値段がもう少し早く、まあ、上昇に転じる可能性はあるかなと思いますけど、でもそれはやっぱり利上げある程度見えてこないと難しいと思うんで、まあね、来月とか再来月とかじゃないかなという気はするんですけどね、
はい、うん、どうなんでしょうね。2ヶ月後に今の水準安かったなと思えるのかどうか、
いや、まだまだちょっと高いような気しますよ。まだチャンス、安いところチャンスあると思うんですけどね、はい。まあ、買うならね、やっぱり安いとこ買いたいですからね。
今ちょっとなかなか本当に動きが長らくあまり大きくないので、
このずっとね、
ずっとレンジですよ。
はい、
ずっとレンジ。ただ1800ドル超えて維持できずに下がって終わったっていう日がもう何日かこの1ヶ月くらいで出てるんで、はい、まあ、1800ドル超えるとちょっと違う動きになる可能性は、まあ、確かにある。
そうですね。まあ、でも金利上昇がこれだけ見えてる中でかなり検討してますよね。
検討してる。
やっぱりインフレの絡みで買ってる人がいるのかなっていうか、なかなか下げづらいのかなっていうところですかね。
まあ、なので、まあ、買うなら安いとこっていうのはいつも思うんですけどね。
そうですね。
意外に出てこないかもしれないし。
はい、ちょっと。もう少し長く見てみないと、
もうちょっとね、はい、私は我慢したいなって気はしますけどね、
できないかなという感じがありますね。では続いて原油関連の話を。
原油はですね、もう新井さんがもう値段が上がって上がってしょうがなくて、もう嬉しくてしょうがないっていうね。
そうです。今ちょっとポジション解消してしまってまして、なかなか入れないなと。
まあ、一般市民からしたらね、これ原油が上がるのはちょっと問題ですよね。
本当はそうですね、はい、生活に直結しますからね。
ガソリンの値段すごいじゃないですか、ねえ、
なかなかドライブにも行きづらくなりますね。
ね、で、まあ、実際じゃあどうなのかっていうね、
はい、
まあ、確かにね、さっきあの冒頭にお話したその投機筋が買ってるからだっていう、それはね、あ、これちょっとね間違ってシルバーのあれつけてきちゃったな今日、ごめんなさい、これちょっと間違ってますね、これちょっと無視してくださいね。投機筋が今何やってるかっていうと、このもう4週間ぐらいずっと買ってるんですよ。で、実際に直近で言うと、もうね、売りのポジションも買い戻しを始めました。今までは売り方もずっと売ってたんですよ。
う
ん、で、買い方はまあ買い増しをしてて、単純にその新規で買ってる人がまあ値段を仕上げてたのが、もう我慢できずに、もう84ドルまで来ちゃったんで、もういよいよ売ってる人ももう無理だと、買い戻しを始めましたね。なので、ドンと上に行ったんですよ。だから、まあ、そういう意味では、確かに投機筋が買ってるからっていうのはあります。ただそれはこの数週間の話だって、
はい、
84ドルまで来る過程っていうのはもう明らかに需給バランスが逼迫してるからなんで、それが根源なんですよね。なので、なぜ原価格が上がってるんですかっていう説明を求められた時には、そういう説明をしなきゃいけない、それが正しい答えだと私は思いますけどね。
なぜ上がっているのか、いろんな要素がこの1ヶ月の間でもニュースとしてもあったように思いますけれども、
いつも思うんですけどね、値段が、まあ、いろんなものでも、まあ、上がるじゃないですか。特にマーケットで取引されてるもの、はい、まあ、株でも同じだと思うんですけど、投機筋がいきなり買っていきなり一気に押し上げたとかね、それはないですよ。
そうですか。
いろんな多様な参加者がいて、はい、上がってきてそれに乗っかって上げていくのが投機筋だから、無理やり上げるっていうのは、まあ、そうもいかないですよ。で、特にコモディティの場合は現物市場があるんで、そんな簡単じゃないですよね。まあ、それが我々の感覚です。
逆に投機筋が買ってきましたねっていう時はどういう時にそういうあれが出てくるんですかね。その人が買ってる時じゃねえかと思うんですけどっていう噂聞いたとかさ、
だから例えばその、ね、私毎週出してこういったデータ見てね、はい、こういうのがあるので、そういうこの期間はそうですねっていうふうに説明するのは多分正しいんですよ、
ね。
でもその前ってそうじゃないからね、じゃあその間は何だったんですかって言われた時に投機筋ですとは言えないわけです、そこがだってもともと原油価格が上がってきた根本のところだから、ね、まあ、そこですね、はい、
難しいですね、やはりその期間によっても様々な要因で、
だと思いますけどね、
しているということで、
まあ、私はもうこれもずっと見てるんでね、
はい、
まあ、そういうふうにまあ説明するのが多分正しいんではないかなと思ってるんですけど、まあ、違う意見の方もねもちろんいらっしゃるでしょうけどね、
まあ、いろいろな、まあ、可能性を探っていくというのも、さまざまなその相場の局面に対応する術になるということですよね。
そうですね、
はい、では資料続いてお願いします。
ですね、5ページ目ですね、はい、アメリカの産油量と、ね、石油掘削グリグですけどね、これ原油価格は、ね、これだけ上がっててもですね、アメリカは生産量、原油生産量増えてないんですよね。もうデリグの稼働数なんか先週はもう2基減っちゃってます、
はい。
まあ、だからまあこの値段であっても何だろう、新規にどんどん、ね、リグを動かして生産量を増やそうというインセンティブがあるよと思ってる人たちがいないってことですよ。
これだけ上がれば作りたくなりますけど、
ね、もうだからいっぱいいっぱい作ってるってことですよね、はい、うん、でこれが100ドルになったらもっと増えるかって多分そんなにはならないということですよね。
結構正常な動きを
いやもういっぱいいっぱいなんですよ、だからね、でやっぱりおそらく、まあ、これから将来の投資も多分されてないはずだし、はい、しないと思うんですよね、もうこの番組でも何度も言ってますけど、 ぱりあの世界的なクリーンエネルギーとかね、はい、バイデン政権がそっちの方に今舵切ってますから、うんうん、まあそういったこういったね石油の新たなビジネスにね首突っ込んでやっていくっていうのは、うん、まああまり得策ではないと思ってる多分投資家多いと思うんですよね、うん、だからなかなかこうベンチャーキャピタルがねそういったところにお金出さないとかねなってくると意外にこれは供給不足がですね、うん、価格の高止まりをですね、演出するみたいなね、うん、話は全然ありえますよね、うん、あとまあ6ページ目以降は、まあ、いつものものですけどね、まあ、現在以降6ページ目ですけどねこれはまあ大体いつものパターンですね例年のパターンなんで、まあ、今こういう水準で動いてるとだからガソリンの需要なんですよね問題はね、
はい、どうなってるでしょう
これが強いんですよ、
はい、
やっぱりね戻ってきてるんですよね石油はね、
うん
うん、これと在庫も減ってる、まあ、在庫減るのはねこれまあ普通のパターンなんですけどね、
はい、例年通り
例年通りなんですよ、はいうん、で9ページ目のジェット燃料はちょっと低迷、うんね、
ただこれもジグザグして
るので、まあ、ジグザグしてますね
なんか妙に安心をしてしまっているんですが
でポイントはねやっぱりね、
はい、
この10ページ目ですよ、うん、さっきあのガソリンについて話しましたけど石油製品の需要もね、はい、見てくださいこれ今の時期では過去12年で一番多いんですよね
ですね、
これが事実なんですよだからこれも説明しなきゃいけないつまり
これはリベンジ消費とかそういう
あまあだから経験は普通に戻って人も動いてる物も動いてるってことでしょうね、
うん、
だからその、まあ、投機筋は買うのもいいんだけれども、アメリカの石油需給が逼迫してるつまり石油の製品需要はこの十数年で一番増えてるで型や生産量は増えてないなので需給が逼迫してるから価格が上がってるとこれは、まあ、いろんな要因の中の、まあ、重要なポイントの一つでありますよねだこれを入れないと、はい話にならないでこの説明はね私ずっとメディア見てるけども一回も聞かれないですね、
うん、そう
ですなぜかわからない、うん、だらちゃんと見てる人がいないってことですよ、うん、だからこの番組を聞いて、
はい、
石油の需給って今どうなってるのかっていうのをやっぱ確認してほしいですね、うん、
なるほど、
うん、
多くの方が抜けているポイントかもしれない、
ね、一番重要なポイントを抜けたってんですよね、まあ、稼働率は、ね、今の時期下がりますけどね、
うん、
で最後12ページ目、
はい、
ちょっと時間押してますけどね、はい、WTI 原油年間の推移ね
これも高いです ね
84ドルって話してたじゃないですか、
はい、
ここがちょうどまさに今なんですよ、
うん、
なのでここを超えてくるとちょっと違う話になるよというところです、
うんはい、
なのでここで終わるとまあやっぱりそんなもんなのかということになるので、
うん、
ここからですね、
はい、ここから1週間2週間と気になりますね、
うん、気になりますね、
はい、
どうなるか見ていきましょう、
はい、来週以降もこちらもよろしくお願いします、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした
週刊マネーボイス
週刊マネーボイスこのコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。さあ冒頭にもご紹介しましたけれども今日はですねマグマグ大賞の常連でいらっしゃいます修法陶器の流儀の著者でいらっしゃいます山崎和邦さんをゲストにお招きしております。山崎さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではこちらで簡単にご紹介をさせていただきます、はい、山崎和邦さん本日のゲストでいらっしゃいます。投資歴は51年、前半は野村証券で投資
家。今61年ね。
61年ですか。そうですか。こちらあれですね、あのメルマガを書き始められた時のプロフィールということですかね。61年、さらに驚きの年数が出てまいりましたけれども、投資歴は61年、前半は野村証券で投資家の資金を運用、後半は自己資金で金融資産を構築、晩年は現役投資家でかつ研究者として大学院で実用経済学を講義されていらっしゃいます。著書には投機学入門、不滅の相場上昇哲学、そして投資詐欺、そして株で4倍儲ける本などがありますということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山崎先生はですね、まあ、マグマグさんでメルマガを書いていると、はい、こういうことなんですけど、はい、本日はですね、まあ、直近の、まあ、メルマガの記事含めたですね、はい、政治の選挙の、ね、お話をお伺いしたいと思うんですけど、最近のですね、まあ、メルマガの中で、まあ、はい、岸田内閣を打った海外勢、はい、総選挙の株高のマリア 不発、はい、11月からの日経平均がどう動くという記事を、書いていただいてたんですけど、はいはい、まあ、そこを含めてですね、はい、この足元の、まあ、選挙を控えてますけどね、その辺の流れ、はい、などをですね教えていただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。まず選挙、解散選挙、この前後ちょっと流れ簡単にお話しますとね、はい、まあ確か10月の6日の新月の日から、うん、これ月の引力が一番弱まる日です。株は下がりたがるの、それから10月の20日の満月の日、これ株は上がりたがるの、月が上引っ張るから、
うん、そうなんですね。
これその間に2200円上がってるんですよ、
うん、
で満月が新月に向かって下がってくるんですけどね。だから選挙ってちょっとタイミング悪いですね、それ自然条件から言うと、うん、でこれ縁起担ぐようなこと言うようですが、はい、その満月っていうのはその 月の引力が東京湾の海面を1メートル48センチ上持ち上げるんですよ。軍艦も船も全部148センチ上がるんですよ、うん、これがね人間の心理に影響しないわけがないんであって、この日にね決断したり自殺したり設備投資を決めたりそういうこと非常に多いんですよね。で古い話で赤穂浪士が討ち入りしたし満月だから、これ架空の話ですけど、狭間寛一新三宮が分かれた日も熱海の満月、お伝力が分かれた日も満月、これはお話ですけどね、この漫才関係ないことじゃないんですよ、まあ、半分縁起ですがね。それから、
うんうん、なんかいろんなこう判断を誤ってしまうことが多い。
いや、当たることも多い。
当たることも多い。
要するに人間の心理を上に引っ張る。はい。
はい、先ほど少しあの行き過ぎた発言もありましたけれども、表現がね、はい、行き過ぎた表現がございました。申し訳ございませんでした。ま
あ、その満月はまあいろんなものを決める日であるというところ
も、
うん、
いいことも悪いことも決まる、
はいはい、いただいたわけですね。
そういったタイミングなんですね。はい。はいはい、
縁起半分は縁起担ぐようなもんですけどね、黄金分割っていうのは縁起じゃなくて本当にあるんですよ、
まあ、テクニカルってよく言われるやつですね。
これはまああの指揮者である有識者であるそのリスナーの方にくどくど説明するのはあれですけど、まあ簡単に言うと、ある線分を2つに切った時の短い方と長い方との比率が全体と長い方との比率と等しい、これ2分のルート5を四九一ですから永久に割り切りませんけど、約62対38なんです、うん、でミロのヴィーナスのおへそから下と上、顔の幅と長さ、肩の幅と腰骨の幅、これ全部そうなってるんですね。で雲の巣の張り方、巻き貝の巻き方、それから木の枝のつき方、これ全部正確な黄金分割なんです、うん、であの指数先導で、この坂本さんご専門のところですけど、指数先導で有利動かす、海外のヘッジファンドなんか全部黄金分割測って動いてますから、株式は38対62で下げ止まる上げ止まるということは、個々の銘柄でも多いし、トピックスでも多いですよね、はい、
よく言われますね、
黄金分割が多いですこれ、はい、でそれよりも何よりもね、今は選挙だと思うんですよ、満月新月と黄金分割よりもね、
そこ気になるところですね、
はい、一番大きいのは選挙だと思うんですよ、それで今度選挙がね、これほど難しい判断の選挙ってないような気がするんですよね。
そうですか。
そうですね。ちょっとまあ、自民党過半数が一応取れるかどうかという話を増している中、はい、まあ、いろんな要素が絡み合ってるわけですけど、はいはいはい、その辺をお伺いできればと思います、
は
い
は
い、
で過半数を取った場合は普通は高いんですよね、だから今度岸田さんがぶつけてきたテーマっていうのがですね、あまりにも拡張高く理想的で大きなテーマですから、
まあ、すぐできる話じゃないですよね、まあ、いろんな調整も必要ですし、はい、時間もかかるという、はいはい、
だから過半数を取った場合には岸田さんがやりたいようにやられるとですね、うん、今までのレーガン・サッチャー・小泉・竹中と来た、この新自由主義という、はい、要するに供給側に力を入れて全体を豊かにしようって、ね、だからそれは格差を増やすだけだと、それやめたと、はっきり言ってるんですよね、新自由主義が転換すると、はい、で新しい資本主義作るって言ってるんですよ、非常に格調高くていいこと言ってるんですけどね、まあ、彼がね去年書いた本と総理になってから出した本と両方読んでみたけどね、あれをね選挙演説で言っても
理解できる国民はそんなにいないですよっていう、
だからね、静岡で負けたけどね、
はいはい、
岸田さんが応援に演説した時もなんかポカンとしてて拍手が少なかったって話ですね。
あ、なるほど。
少し難しかった、
ね、非常に理想的いいこと言ってるんですよ、
はい、
で宏池会っていうのは、まあ、伝統的にあれ教養もあり、
うん、
賢治案であり、
うん、
経済通であり、
うん、
財政輸出財政出動型ですから、
うんうん、
あれを本当に伝統的に宏池会のやり方を守れば、
うん、
日経平均なんて4万円ちゃうかもわかんないんですよ、
うん、
そういけばね、
うん、
強い相場になっていくと、
はい、まあコメントでもですね、うん、岸田さんの話は総論的で各論がないと感じてる人がやっぱ多いというところ、
うん、確かそうなんですよ、
ですよね、
そう
でそれをまあ一つ一つこうやっていくと膨大な時間がかかるし、
はい、
結局、まあ、例えば一期、まあ、4年いけるかわからないですけど、
はい、
4年いったとしても何も決められなかったので終わってしまう可能性はあるっていうことですよね、はい、
そうとね関数取るとね、
はい、
かえって株はマイナスだと。
あ、なるほど。
裏を言えば、
はいはい、
だから裏の裏表になっちゃうからね、
うんうんうん、
やっぱり過半数だら株高いのかもかね、
はい、
言ってお前どっち売ってんだということになるので、
うん、はい、どちらなんでしょう、
はいはい、とね、
はい、
シャーロック・ホームズのね、
うん、
最後の戦いってやつなんです、
はい、
あの悪の天才モリアーティがシャーロック・ホームズを殺そうとして、うん、
はい、
シャーロック・ホームズとの駆け引きの話ですよ、うん、それを私は確率論的に分解してね本に出したことあるダイヤモンドでね、
はい、
株式投資と市場の人間学というのやったらダイヤモンドが、うん、台変えろと、
はいは
い、あなたは株でなぜ儲けられないのかという台にしろって言って、うん、そういうマイナーなイメージだと本は売れないのね、
う
ん、
そうですね、
でその本売れなかったのその本に限り、
う
ん、で私の本は大体3本まで出るんですけどね、
う
ん、その本は初版で終わりなんです
よ、
タイトル大切、
それは在庫が余るやつですね
で株式投資と市場の人間学って、うん、内容もそういう題なんですよ、
はい、
でその中にね私ね今のことは詳しく書いてるんですよ、うん、シャルコームの話はね、
はい、
裏の裏表になっちゃう、
うん、
だからね今までその与党が過半数ってのは必ず株高いんですよね、
うん、
で2000年から今まで10回選挙があったうちの9回まではそうなんですよ、うん、平均 4-5% 高いんですよね、
はいはい、
それから丸7年から今までで7回あったうちの6回は、
うん、
選挙の前一月とあと一月で比べると、
はい
はい、14% 高い、
うん、
7回のうちの6回は、
うん、
だから過半数を取れば高いというのは普通のアノマリーなんですよね、
はいはい、
だから今度は岸田さんが、ね、あまりにもこの理想的で難しい大々的なテーマをぶつけてきてますからね、
うん
うん、まあ、市場がマーケットが消化不良ですよ。
そうですね、まあ、分かりやすい政策だったらいいじゃないですか。菅さんはまあ携帯電話をまあ引き下げますとか、はいはいはい、コロナやりますとかいう話をまあ打ち出してて、まあ、それだけしかやってないように見えたんですけど、
はいはい
は
い
は
い、
岸田さんは何を一番やりたいんですかね。それもないんですかね、この全部、ね、
それは新自由主義っていう形で言ってるからね、
はいはい、
だから
分かりにくいですよね。で
具体的にね、例えばね、消費税を 2% 下げると次元立法でというようなことを言えば分かりやすいんですよ、
うんうんうん、
それと駆け込み需要もあるわ、
うん、なるほど、
デフレスパイラルも止まる、
うんうん、
本当野党の一部でも消費税下げろ下げろって言ってるんだから、
うんうんうん、
これはまあ通る、
うん、
安定多数取ればね、
うん
うん、そういうようなことで言えばね、
うんうん、
もう駆け込み準備は今から始まりますよね、
うんう
ん、次元立法で2年間だけ 7% するとか言い出す、うんうん、例えばそういうようなことを言えばいいんですけどもね、
うんうん、
分厚い中間層に報いられるようにすると、
うん、
そして消費が盛んになれば消費が6割、うん、GDP の6割占めるんだから全体が上がるというような言い方だと非常に分かりにくいですよね、
うん、
それからベースアップした会社に対しては法人税をしやすくしてやるというのを言ってますけど、うん、これは投資家にとっては自分が投資する相手は従業員じゃなくて企業ですから、企業の富が従業員に移るってことですから、
うん、
投資家にとってはマイナスですよこれ、
まあ、確かにそうするとやっぱ時間がかかっちゃうねっていう話になるので、はい、まあ、そういう政策をまあするしないは別として、まあ、結果がまだ分かんないんですけど、
はい、
まあ、年末までのその株価の動きっていうのはどんな感じに前村さんはイメージされてるのかなっていうのをお聞かせいただきたいです
。これはね、
はい、
その選挙の後、
はい、
それからこう具体的にどんなことをやるのかですね、
うんうん、
本当にベースアップを 5% した会社には法人税は 2% 負けてやるとかですね、うんうん、あるいは 2% は 次元立法で消費税を下げるかとかですね、あるいはそういうようなこと具体的に出てこないと私はちょっとわからないと思うんですよ。
あ、だからまあ結局終わってみて、うん、まあまあ、もう一回総括するかどうかってわかんないですけど、はいはい、落ちちゃう人もいるかもしれないので、はいはい、まあ、その辺を考えて、まあ、それを見ながら、まあ、どっちに進むかっていうところですかね、どっちかというと、はい
はい、裏の裏表だから、
はい、
過半数取れば上がるかも分かんないですよ、
はい、そうそうですね、
逆に過半数取れば岸田さんが思い切ったことやるかも分かんない、
はい、そう
そう、用心して下がるかも分かんない、はい、じゃあ山崎お前どっち言ってんだと、
はい、
これはね私個人的にはですね、はい、私は6割まではもう換金してある、
はあ、はあ、あ、ま、待ってるわけですね次の
動き、そうそうそうそう、
まあ、これはあの皆さんの投資手法の話です、
そうで4割、ね、4割上、はい、今日はね、
はい
はい、2万8000円ぐらいが買い値で持ったままです、はいはい、
先生これどの辺のセクターか教えていただけますか、これ、まあ、気になるところなんですけどこれ
これはね、
はい、
これ例えば、うん、1万60円までいった商船三井が6300円まで下がってるの、
はあ、
6500円平均で持ってるんですよ、
はあ、まあ、
買い値ですよ、
はいはい、
今日2、300円上だけで、
はい、
これは下がった分の3分の1戻りで半分、
ああの黄金分割を含む、ね、今日の話
で3分の1戻りだって6400円で買ったものは7500円ですよ、
はい、
だから残りはちょっと半値戻りまで待ってみる、
うん、
というような形でですね、
うん、
あの持ってるものはそういうふうに考える、
はい、
もう6割までは換金してますから、
なるほど、
バーゲンセールが来ると待ってるんです、
うん、あとはもうバーゲンセールが来るか、まああの、そう政策を見ながらですね、
はい、
まあ、早いものにこう張っていくっていう感じですかね、
はいはい、
あ、なるほど、なるほど、まあ、よくある、
ね、私はね、そのやりやすい銘柄しかやらないんです、
あ、なるほど、分かりやすいテーマ、
あの、はい、もう全部ね、あのいわゆるゼロ一銘柄、
あ、はいはい、
あの
大手がゼロ一って
こと
です
ね、これはね、
はい、
うん、私の、うん、会心の下りはね、
はい、
メルマガの去年の3月15日号で、
はい、
3月19日が1万6500円ですよ、
うんうん、
でこの時 PBR は 0.8 倍、
うん、
その日曜日にこれ出しますから、
うんうん、
その時に冒頭から、うん、私が18年の10月がアベノミクスの大天井だから、これは売ってお金で待てとずっと言い続けてきたのはね、うん、この日のためだと、
うん、
で100年兵を養うは1日これを用いがためっていう、あの連合艦隊がバルチック艦隊を迎えた時に言った言葉なんですよね、はいはい、水兵を鍛え、
うん、
戦艦磨き砲術を練習して、
はい、
明治維新以来、まあ、ずっとやってきたのはこの1日のためだと、
うんうん、
100年兵を養うこの1日に用いがためっていうのはそのために今まで売っとけって言ってきたと、うん、ここで買わなきゃどうするかと、
うん、
いう書き出しだったんですよ、
うん、
でそこで01銘柄を買っといてきゃですね、
うん、
私やったのがですね、あれ、まあ、持ってきたけどカバンの中落ちちゃった日本郵船日立、
はい、
新日鉄、全部01銘柄、
はい、
それから野村証券、これも04ですけどね、うんうん、いわゆる経団連銘柄ってやつ、
は
あ
は
あ、これは平均して 85% 上がった
ですね、なるほど、
で私はそんなに持ちませんけどね、
うんうんうん、
50% ぐらいのところで大体、はい、売っちゃってますけども、
うんうん、
平均で 86% ぐらい全部上がりましてね、
うんうんうん、
日経平均も9割ぐらい上がったからね、
もう
1万6500円が3万700円になった
の、はい、そうですね、はい、
それからもう一つね、リスナーの方には嫌なこと言うとおかん、
はい、
聞こえるかもしれませんけどね、
はいはい、
89年の農家主が3万8915円、
はい、
市場高値ですね、
うんうん、
その時の1ドルが147円ぐらいですよ、
はい、
それ今113円です、
はい、
3万1915円にね、
うん、
113分の147分の113かけるとね、はい、3万1000なんですよ、
お
それとこれは9月の月は3万700いくらと、
はい、
32年間の壮大なダブルトップ、
あ、なるほど、
ドル平均で見た日経平均はそうなんですよ、と海外の連中はね、うん、これ江森さん坂本さんの方が専門でしょうけど、あのドルで見た日経平均見たらねダブルトップですよ、3万700円というのは、
うん、
今申し上げたように、
うん、
それからドルで見た GDP とは増えてませんから20年間、
うんうんうん、
それから円で見た従業員の給料というのは20年間増えてませんから、
うんうん、
日本は所詮こんなもんかとね、
はい、
私は日本人ですけどね、
うん、
海外にしたらそうに見えるかも分かりませんね、でプレイヤーのほとんどは海外ですから、
う
それで海外の人、その海外投資家は5年先10年先の理想的な日本がどうなるかという、うん、ことはあんまり考えないと思うんですね。
そうですね。まあ、とりあえず手っ取り早く儲かればいいやって、
はい、非常に難しいところです、
はい、
じゃあお前どっち売ってんだと言うとね、うん、これはっきり言ってね、分からない、
う
ん、
おお、だからキャッシュを6割持ってるんですね。
じゃあお前どうやるんだって言ったらね、うん、ところなんですよ、ここでそういう決断をしないとね、
はい、
決断っていうのは考えを自分の意思を持って中断することですよね。面倒、
うんうん、
くさくなって中断するとか、うん、やけになってやめたっていうんじゃなくて、自分の意思を持って積極的に考えを中断すること、うんうん、中断して行動に移すことが決断であって、うんうん、それでこれまあそのね、有識者のリスナーの方に、
はい、
こういうことというのは僭越かもわからんけど、
うん、
あの米相場の秘伝に、はい、本間宗教のあれに、うん、三味の伝、三つの位と書いてある、
はいはいはい、
三味の伝となってね、うん、迷うて迷うて迷い抜くべし、迷い抜いたところこれすなわち三味の伝なり、要するに迷うな、うん、そこ調整でやめろと意図的に、うん、めんどくさくなってやめんじゃなくて、うん、というのがありますが、今そこじゃないかと思いますね。
うん、
はい、
そこ、まあ、
山崎一体何言ってんだと、
はい、
ということになるかもしれませんが、
はい、
まあ、思ったことをやらせていただくと、
はい、
こういうところはね、割合明るい話した方がリスナーの方に喜ばれると思うんですけど、
はい、それでもまあちょっと分かんない状況でっていうのは今日のまとめということですね。
はいはい、
山崎先生はいつもこう買いだよとかまだ待ってろっていう話をよくされるじゃないですか。
そうなんですよ。
でそれだからそこの中で分からないっていう状況の中で、まあ、あんまりポジションを大きく、はい、取ると
そうとね、
どっちか分かんない。
おっしゃるようにね、はい、2018年10月2日の大天井だったの、
はい、
で結果的には景気もあそこから後退期になってるんですよね、
はいはいはい、
それ後から分かることで、はいはいはい、景気動向指数が後から発表するんですよ ね、はい、
すね、
景気動向指数研究会っていうのがあって、
はい
はい、で売ったまま待ってろ待ってろと、うん、難しいところで手出さない方がいいよと言ってると読者減っていくんですよ、う
んうん、商
業的な話ですね、明るい話ですよ。ところがね、うん、あの去年の3月15日号でね、うん、まあ、ドッと増えたですね、
は
い、
あ、そうですか。
100年平和安田は1日これを用いがため、売っとく売っとく売ってお金でもっと 2年言ってたのはこの人のためだと思
う、はい、うん、ですね、はい、まあ、この手のですね話はメルマガル先生のね見るとですね書いてあると、
週報、ね、毎週
マイマグ山崎で引いていただければ、
はい、
ありがとうございます。
で改めて今日ご紹介しました山崎和邦さんのメルマガ週報投機の流儀、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こちら詳しくは番組ホームページをご覧ください。さあ、ということでまだまだ時間が足りないという感じなんですけれども、たくさんお話いただきました。
あの有識者のね、はい、リスナーの方に大変僭越なこと言ったけど、
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。ということで今日のゲストは山崎和邦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただきます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、そして山崎さんにも出ていただきました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。非常に勉強になりましたね、
はい、アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。